皆さんこんばんは。今日も一日お勤めご苦労さんでした。私も今デイサービスの、送迎の、仕事をしてるんですけども、昨日ですね、午後からですね、送る便ですね、出る直前にですね、2箇所から家の方がちょっと遅くなるので帰るのがゆっくりめで送ってほしいというリクエストがありました。で、それを聞いてですね、じゃあできるだけゆっくり走りましょうということですね。自分はどっちかというと、車に乗ると、車だけじゃないんですけど、どっちかというと、ちょっとイラチというかですね、速いというか、ね、走るというかですね、ギター弾いても走る、喋るのは速い。そんなことでですね、昨日アクセルゆっくり踏むという、そういうちょっとチャンスがありました。で、スタートしたところからもう自分のテンポをですね、いつものテンポよりもゆっくりめのテンポにしたわけですね。そして走り出して約50メートルぐらい行ったところで小さな交差点がありまして、で、いきなりおばさんがですね、自転車でもうノンストップで曲がってきました。で、こちらゆっくりですから余裕でブレーキをかけてかわすことができまして、向こうのおばさんがごめんなさいっていうその瞬間までゆっくり行きましたので、事なきを得て、そうこうしているうちにもう10メートルほど行くと、今度は上車を押した奥さんがですね、陰から急に出てきました。でもゆっくり走ってますので普通に止まれたんですね。で、それを見ていた後ろのおばあちゃんがですね、ほんまに安全運転やな、この運転手さんはってなこと言われてですね、これがですね、逆にできるだけ早く来てくださいって言われていたらどうだったんだろうかと。早く走るの得意ですので任しといてっていう気持ちになってですね、おっという気持ちになるとですね、危なかったと思いますね。そういうことで、神様の守りって、いつも乗る前にですね、神様よろしくお願いしますっていうふうに祈り心で乗るんですね。でないと本当に思いがけないことが起こってしまうということを、そういう恐れというかですね、ありますので、神様よろしくという気持ちで乗っていました。ですから昨日は、ゆっくり、何事もゆっくりというですね、そのことを学ばせてもらって、そして、アクシデントからも守られたという恵みを感じる時だったんですね。ですから帰る時も自転車こぐのゆっくり帰ってですね、ある意味ゆっくりというのはいいですねと。で、そういう機能だったわけですね。で、恵みを感じながら、そういう、過ごす日だったわけですけども、そういう、いい時ばかりじゃないんですね。皆さん今日はどうでしたでしょう。ひょっとしたら、ちょっと大変な日だったかもわかんないという方もいらっしゃるかもわかりませんけども、ある意味、何かね、ちょっときつかったなとか、自分にとってそれが、試練かなというふうに感じた方もいらっしゃるかもわかりません。で、今日のテーマはですね、信仰のテストに合格するためにというテーマで、今日一緒に学びたいと思うんですけども、ヤコブの一章、12節から18節、さっきに読みたいと思います。ヤコブ一章、12節から18節。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いて良しと認められた人は、神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです。誰でも誘惑にあったとき、神によって誘惑されたと言ってはいけません。神は悪に誘惑されることのない方であり、ご自分で誰を誘惑なさることもありません。人はそれぞれ自分の欲に惹かれ、おびき寄せられて誘惑されるのです。欲がはらむと罪を生み、罪が熟すると死を生みます。愛する兄弟たち、騙されないようにしなさい。すべて良いもの、良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました。私たちをいわば被造物の初穂にするためなのです。このように最初ですね、ヤコブはクリスチャンたちに試練について語っています。 もう一度12節ですね。試練に耐える人は幸いです。耐え抜いてよしと認められた人は神を愛する者に約束された命の冠を受けるからです、とあります。で、試練的なものがですね、皆さん来た時にどういう反応されるでしょうか。場合によってはこの試練、この状況、状態、自分の失敗ゆえに招いてしまったのかなとかね、神様怒ってはるんかなとか、神様罰を与えたんちゃうかなとね、そういう思いに至るかも分かりませんけども、神様はそのような方じゃないんですと。何かを教えてくださるために与えられる場合もあります。それでも何か神様が気に入らないことをしたからこいつという気持ちでそのような状態、状況を起こすような神様じゃないんですよ、ということを先にですね、ここで確認しておきたいと思います。で、その試練が来た時にですね、何かこう神様との関係がこう遠いようなふうに感じてしまうこともあるかも分かりませんけども、聖書にはこの試練というものは愛する子供たちに与えるものですというふうに書いてます。で、愛するがゆえに信仰の成長のためのテストですね、テストを許すことがありますよと。で、信仰のそのテストというのはその約束が秘められていますと。その約束は何でしょうかというと、私たちに祝福を与えるための約束なんですと。ですから今、試練の中に自分がいるなってもし思われる方いらっしゃるなら、その先にあるその祝福というものを思って、忍耐を持ってそれにこう立ち向かっていただきたいなと思うんですね。そしてここで言う命の冠というふうに書かれてますけども、その神様の大いなる人の祝福ですね、それを思いつく限りですね、あのことかな、このことかな、具体的にですね、言葉に出してみてですね、その冠をいただいた時の自分を思い浮かべて想像して、その冠をいただく、そのことに向かってその試練を乗り越える力をいただいていきたいと思います。で、13節にですね、今度は誘惑について書いてあります。誰でも誘惑にあった時、神によって誘惑されたと言ってはいけませんと。で、時としてですね、この試練と誘惑というのはこうちょっとごっちゃになるような時があるかも分かりませんけども、こう誘惑に負けてしまった自分という時にですね、この誘惑はどこから来たんだろうかと考えます。で、これはいつも誘惑に負けた時に、あ、悪魔のせいやって言うかも分かりませんけども、いつも言ってたら、悪魔悪魔ですね、ちょっと待ってよと、何でも俺のせいにすんなよっていうね、そういう気持ちになるかも。誘惑は自分の欲から、欲が負けたものであると、誘惑に負けたものであると。ましてその神様がそのような誘惑を与えるはずがないんですとヤコブはここで言うてます。で、実際はその誘惑的なものは、まあ、実際に悪魔がですね、それを引き起こして、そしてそれもまあ神様が許していることなんですけども、その誘惑、負けるのは自分なんですね。14節に、人はそれぞれの自分の欲に惹かれおびき寄せられて誘惑されるのですと。順番があるんですね。自分の欲にまず惹かれて、そしておびき寄せられて誘惑される。誘惑されること自体はまだ罪じゃないんですね。で、誘惑されてからそれを実際に行ってしまってという、そして罪を犯してしまうという。で、欲というのをですね、悪魔はよく知ってるんですね。自分の弱いところ、そこに攻めてくるんですね。ですから、あの誘惑というものは人それぞれ違うわけですね。ある人にとっては酒であったりタバコであったり、ギャンブル、異性、食べ物とか、ね、薬、ショッピング、ね、エトセトラですね。でも、ある人にとってはそれは全然誘惑に感じないんですね。タバコ全然ダメなんですね。酒もダメなんですけども。でも、ちょっとこうね、ショッピングとかね、 文房具見るとちょっとこう誘惑を感じてしまうとかですね。ですから、人によってですね、その誘惑の種類は違うんですけども、私たちが覚えておくべきことは、イエス様ご自身も誘惑を受けられたということなんですね。ことなんです。で、イエス様は神様の飲み子で、罪というものは犯されなかったんですけども、サタンは誘惑しました。45日、断食されて祈って、その本当に弱った時ですけども、でもイエス様自身はもう力、全能力を持っていらっしゃいました。そこをサタンはついてきたんですね。お腹は空いている。ですから、この石をパンに変えてみたらどうですかっていうふうにね、言ってきたんですね。誘ってきました。弱さをついてきたんですね。でもイエス様は、御言葉で、サタンに対抗しました。人は、パンだけで生きるんではないと。神様の口から出る一つ一つの言葉によるんだと。御言葉で対抗していったんですね。ですから、イエス様ご自身も誘惑はされました。でも誘惑になびくことはなかったということですね。誘惑に屈してしまうと、それは罪となってしまうと。仮に負けてしまいました。その時に、もう負けたからしょうがないもうっていうことでね、どんどんとその自分がそれに妥協していって、今度は罪ともてあそんで、それを自分で抱きかかえてしまうという、それを続けていくと、死をもたらすと、15節にあります。欲がはらむと、罪を見、罪が熟すると、死を生みますと。罪を犯した時点で、神様ごめんなさいって言うと、まだ許される余地はあるんですけども、そのことをしないで、それが膨らんでいくと、死が待っていますと。罪から来る報酬は死ということですね。自分が撒いたものは刈り取らなければならないというここに原則があるんですけども、ですからヤコブは愛する兄弟たち騙されないようにしなさいと16節で言ってます。そしてその罪の誘惑、神様から消してくるんじゃないですよと、その誘惑、自分の欲が負けるから、その欲を神様によってなびくことがないように守られましょうとヤコブは進めています。そして17節ですね、この約束が与えられています。すべての良い贈り物、またすべての完全な賜物は上から来るのであって、光を作られた父から下るのです。父には移り変わりや移りゆく影はありません。神様のご性質ここで見ることができます。で、神様は私たちに素晴らしい能力とか才能をくださる方なんですと。で、ヤコブは良い贈り物、完全な賜物は神様から来ると言ってるんですね。で、完全な賜物とは何なんでしょうかと。一つ思うのは、賜物にもいろんな種類があってレベルとかあるんかなと思ってたんですけども、私が思うには神様のその御用に間に合うそのような賜物じゃないかなと一つは思うんですね。で、完璧なっていうふうにこう書かれてますので、もうプロレベルの、賛美でしたらプロレベルのかなっていう思いがちなんですけども、神様はそのようには求めていらっしゃらないのじゃないかと。神様の本当にされたい、その願い、そのことに間に合うそのような種類のものじゃないかと。ですから、完全なタイミングの賜物じゃないかなと、ある意味言えるんじゃないかなと。自分自身の賜物なんですかと言われたときにですね、中途半端な賜物、中途半端が賜物なんですよ。ある程度、ギター弾けますとかね、ベース弾けますとかも、ピアノを弾けます。もう中途半端なんですね。で、じゃあどっかでコンサートしましょう、ライブしましょうで、それで食べていきますか、全然って感じで。でも、何かのときにですね、ベースおれへんかな、みたいな。やってみるとね、やってみましょうとかって、とりあえず、それが間に合ってるかどうかは分かりませんけども、自分では間に合ってるんじゃないかなと。ちょっと自己評価高いかも分かりませんけども、そのような、賜物でありたいなと思っています。そして、とりあえず今すでに与えられた賜物、皆さんもみんな持ってはると思うんですけども、その与えられた賜物を 神様に用いてもらってですね、そしてさらにそれを磨いてもらって優れた賜物にしていただくと、そして完全な賜物になっていくのではないかと思います。そして18節で、父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました、私たちをいわば被造物の初歩にするためなのですとあります。で、天下の賜物として神様は私たちに命を与えてくださいました。で、真理の言葉、その言葉を聞いて私たちが聖霊によって新しくされていきましたと。で、被造物のってありますけども、神様に作られたものですね、初歩ってあるんですけども、最初にアダムとイブが作られて、その時からまず被造物始まりましたけども、アダムが罪を犯してしまってからですね、その被造物というのは滅びの状態になってしまった。でも私たちはイエス様によってですね、もう一度罪が許されて新しくされたと。ですので罪の中から贖い出された被造物として最初の初歩、最初だから初歩ですね、というふうに呼ばれました。そして私たちはどのように作られたのか、創世記にあります、1章ですね、26節、神は仰せられた、さあ人を作ろう、我々の形として我々に似せて、彼らが海の魚、空の鳥、家畜、地のすべてのもの、地を這うすべてのものを支配するようにと。ここで神様が私たちを作られたのは、神様に似せて作られたというふうにあります。私たち一人一人は神様に似せて作られたんですね。私のようなものがあって思うかも分かりませんけども、思いがちなんですけども、神様に似せて作られた素晴らしい作品なんですと聖書は言ってるんですね。そして詩編でもこう言ってますね、139編の13節と14節、それはあなたが私の内臓を作り、母の胎のうちで私を組み立てられたからです。私は感謝します。あなたは私に苦しいことをなさって恐ろしいほどです。私の魂はそれをよく知っていますと詩編の作者は言いました。お母さんのお腹の中にいるときにですね、私たちは組み立ててもらっているわけなんですね。そして人間として生きていく必要なもの、すべてのものが与えられていって、組み立てられていったというふうに書いてます。私がお腹の中に設けられた時点からですね、その時点からはもうお母さんお父さん頑張りようはなかったんですね。自分自身も頑張ったわけじゃないですけども、そのお母さんの腹の中にいる10ヶ月の間に神様は私たちを素晴らしい人間に組み立てていってくださったということを考えるときにですね、私たちは神様の目的意図があって作られていったということを知ることができます。そうすると私たちは素晴らしい人間として生まれたというセルフイメージが高まっていくんですね。これを理解するとですね、その進化論と創造論と、進化論から創造論に変わっていくことができると。で、日本人はですね、進化論を習ってしまってですね、もうそれが潜在意識にあるので、もともと私はミドリムシみたいなもんだったので頑張らなければいけないと、そういう感覚に陥ってしまうという。だから勉強してできるだけ偏差値を上げてとかね、行かなければいけないです。なんでか言ったら自分はアメーバみたいなもんやったからという、そういう発想になってしまうので、どんなに頑張っても今度は逆にそこから抜け出せないという、そういうところにはまってしまうという、それが日本人の悩みの一つの原因じゃないかなと言われています。で、ヤコブの1章18節に変えると、父は御心のままに真理の言葉を持って私たちをお産みになりました、私たちをいわば被造物の初歩にするためなのです。さっき読んだところですね。で、どうやってお産みになったかというと、真理の言葉を持ってとあります。で、神様は最初に光あれと言われた言葉、すべては言葉だったんですね。ですから私たちはその 言葉に力あるということも知っています。その良い言葉ですね、それを私たちの脳に入れ続けることが必要なんですと。ですから聖書の言葉、口ずさみましょうってありますね。口ずさみながら自分自身を肯定的にですね、受け入れることは大切なんですと。詩編の100じゃない、詩編の1編、2節と3節。誠にその人は主の教えを喜びとし、昼も夜もその教えを口ずさむと。その人は水路のそばに植わった木のようだ。時が来ると実がなり、その葉は枯れない。その人は何をしても栄えるって約束はあります。神様の言葉を喜びとして、その教えを口ずさみましょうと。朝起きた時にですね、朝一番、もう参ったなとね、もうあかんわというスタートになるとですね、その一日というよりもぐたぐたになってしまうというかね、ダウンしてしまうんですね。で、小さい時にですね、例えば日曜学校とかでですね、この御言葉を聞くチャンスのある子どもたちというのはすごい恵まれてると思うんですけども、その時点では本当に理解できてんのかなっていうふうにも思う時もあるんですけども、そういう御言葉が入れられていくという習慣つくとですね、その神経の働きが出来上がっていくという、例えば暗唱聖句を覚えていたらですね、その時はなんとなく覚えてたかもわかんないけども、30代40代になってですね、人生行き詰まってしまったというその時にふと御言葉が思い出されていくということがあるということをよく聞きます。ですからそのキッズの時代に御言葉に触れるというのはすごく大事なことと思うんですね。言葉がこう脳に入っていくと、そこでこう感情が生まれて思考が生まれていくと、で体もそれによって動き方が変わっていくと、そのことがこう脳科学の中でもこう証明されているということを聞きますと。で自分自身の体験からもそう言えるんじゃないかと思うのは、自分自身も14歳の時に教会行き始めて今に至るわけなんですけども、かっちゃんも同じぐらいですね。御言葉を聞いて、まあ、育ったと、どんだけ聞いたか学んだか理解したかはまた別の問題ですけども、とにかく良い言葉、御言葉を聞いて多分脳に残っていると思うんですね。で時としてその進学校で勉強したわけでもなくてね、でも必要な時に御言葉がふと出てくるんです。こういう時にはこの御言葉あったよなとか、どこにあったかは分かりませんけども、コンコーダスにちょっと調べてみて、あ、確かにあったということはあると思います。で御言葉をですね、メッセージでも語りたいなという時にですね、あの御言葉、この御言葉もあったな、でポッちょっとずつこう出てくるんですね。限られた御言葉が出てくる、溢れ出てくるというか、限られたらダメなんです。自分自身の知識は限られてるので御言葉が溢れてくるような感じがするんですね。ですからできるだけ皆さん、あの御言葉に触れていただきたいなと。で暗唱聖句の僕は苦手なんですけども、苦手な方もいらっしゃるかも分かりませんけども、できるだけ、まあ、あの覚えていただいてですね、まあ、仮にうる覚えでもですね、そういう御言葉があったと、その時に聖霊様が働いてですね、必要な時にその御言葉を思い出させてくださるという体験をしていただきたいなと思うんですね。そして今のこのすでに入ってしまっている、ひょっとしたらネガティブな考え方、思い、言葉、そういうものをですね、良い思い、考え方、新しい考え方、神様の考え方に置き換えていくという、そのことが必要です。ネガティブなものをポジティブなものに置き換えていくと。で以前ですね、もう3年ぐらい前になりますけども、ロブの考え方のプロセスで12個のプロセスというのは学んだわけですけども、これをもう一度今日ですね、最後に見て終わりたいなと思うんですけども、古い考え方もしあるとしたらですね、それを置き換えていただきましょうと。 順番に見ていきたいと思います。聖書の箇所は箇所だけ言いますので、またメモしていただいて、もし必要でしたらまたプリントアウトしますので、今日はまず読んで一緒に見てみたいと思いますね。まず1番目に、私たちは人生においてするべきことはイエスによって何でもできる。ピリピの手紙4章の13節。2番目、神様は私を無条件に愛している。ローマ8章35節。3番、私は恐れの中に生きない。詩編27編1節。4番目、私は傷つかない。マタイ5章44節。5番目、人を愛し人を助けることを楽しむ。マルコ12章31節。6番目に、私は神様に完全に信頼します。心配する必要はありません。箴言3章5節。7番目に、私は満たされて感情的に安定しています。ピリピ4章11節と12節。8番目、神様は私たちの必要を豊かに与えられる。ピリピの手紙4章19節。9番目、私は神様と人、自分と人との平和を追い求めます。コロサイ3章15節。10番目、私は現在を生きている、そして瞬間を楽しむ。第二コリントの手紙6章2節。11番目、私は主の力でうまく自己訓練されている。テモテ第一の手紙4章7節と8節。最後に12番目、どんなことでも神様が第一です。マタイの福音書6章33節。で、今日はこの12個の中の11個目ですね。私は主の力でうまく自己訓練されています。このことにちょっとだけ触れられたんじゃないかなと。神様は私たちを訓練してくださいますと。ですから試練と思われるもの、それに直面したときに成長するチャンスやなというふうに思ってですね、これを乗り越えるときに今の自分よりもステップアップすることができると。昨日の私よりも、去年の私よりも成長することができる。試練がある、それ避けよう、できるだけ避けようとかね、先送りにしようって思うと成長するチャンスを逃してしまうということですね。そして神様にこう宣言しましょう。私は主の力でうまく自己訓練されていますと。それではお祈りします。天の神様、あなたはいつも私たちのベストを目指して導いてくださることを感謝します。あなたが私たちの目的を持って作られて、で、母の胎にあるうちにあなたが完全な人間として組み立ててくださった。そしてあなたが良い作品だと言ってくださるようなものとして作ってくださったことを感謝します。そして今の人生の中での歩み、一歩一歩歩むときに本当に自分の弱さを感じるときもあるんですけども、その時に本当にあなたは私たちにとって本当に最大の力となってくださることを、そのことをもう一度知って感謝することができるように、そしてあなたと歩むことができますように、そして試練と思われるものを乗り越えた時に、その先にあるあなたの祝福をいただくことができるという、そのビジョンをいただいて歩むことができますように、またそれを体験することができますように、イエス・キリストの名によって期待して感謝して祈ります。アーメン。